グッドムードステューディオ秋葉原パークのポッドキャスト7月12日の分です。また前の日に撮ってます。関東は毎日暑いんですけど、皆さんいかがですか？なんか私今日建物の中なのにフラフラしちゃって、熱中症、あの冷房効いてるとこでもあるみたいなので、ちょっと気をつけたいなと思いました。しばらく続くそうなので、あと雨のところの方は大丈夫なんでしょうか？なんかあの占いのさ、サイト見てて、福岡の方がいてて、なんかそこの福岡でもその方のとこは大丈夫みたいなんですけど、なんか大丈夫ないとこもあると思うので大事にしてください。お茶飲んだ。そんなわけで今日も早速いきたいと思います。イントロもいいんだけどさ、なんかこの間インスタ昨日か更新したんですけど、あ、今日か、今日だ失礼、もう夜中だから分かんなくなっちゃって、あっちこっち行ってたやつとかサイトとか一応まとめたので、ちょっとそれも後で話すけど、すごい時間かかっちゃったんですけど、とっちらかっちゃってるんだけど、一個にまとめましたので活用というか、あの今までよりかはアクセス、あの私をよく知らない人もアクセスしやすくなったのかなと思います。じゃあ早速イントロね。イントロはね、アイスの話ね。毎日アイス食べたいと思ってるんですけど、何がお好き？最近ね、ちょっととあるね、あの方の影響でですね、あのね、サクレばっかり食べてる。サクレって昔から実はあるよね。私前の職場でなんか若い子いてて、あのすごい秋葉さんサクレ美味しいですよって勧められたの、すごい急に思い出して、一回も食べたことなかったんですけど、レモンのやつで、実はパイン味とかいろいろあるらしくって、サクレのね、レモンのとこが特に好きです。あのレモンそのまま入ってるの、おいで蜂蜜つけて食べるのが好きです。今朝はそれのレモンのとこだけ餌もらって食べたんだけど、もう十分だね、暑くて酸っぱいものこう一つ体に入れると元気が出ますね。まあ、食欲とかもいつも落ちるんだけど、どうですか皆さん、まだ夏じゃないんだよ、恐ろしいね。なんかね、アイスばっかり食べたくなるんですけど、昔はね、どう、あの私はね氷系が好きですね。前からカチ割りのアイスボックスが好きでした。あとはね、あのフルーツ固めたみたいなやつ、アイスの実みたい、アイスの実のもっとなんかあるじゃん、フルーツっぽいやつ、ああいうのが好きだけど、あんまり食べなくて、アイスでもカチ割りのアイスボックスのカチ割り氷ばっかり、あのグレープフルーツ味ばっかり食べてました。でもあとガリガリ君とか、あの氷系が好きです。なんか毎日食べる人もいるよね、地味にね、お風呂上がりとかね。あとね、あのたまに季節を問わず食べたくなるのはジャイアントコーンの青いやつ、チョコみたいな、とにかく全部チョコ、中も外もかけるやつも全部チョコみたいなやつがたまに食べたくなって食べています。今はね、そうサクレばっかり、あのめっちゃ食べてる、冷凍庫にいっぱい入ってます。でも本当にさ、体の中から冷やすだけでもすごい大事と思うんで、ね、気をつけた方がいいよね。あとなんかさ、あのちっちゃいパピコみたいなのあるじゃん、分けて食べれるやつ、ああいうのとかも食べる人多いけどね。私牛乳が苦手なので、あの牛乳味する、あバニラは好きだよ、でもあの牛乳パピコとかちょっとカフェオレっぽい感じでするじゃない、ああいうの食べないんですけど、アイス食べたくなってきた。なんかアイスいっぱいあるよね、美味しそうなやつね。でも高くなったよね。あ、まあハーゲンダッツとかはもうさ王道だけどさ、私知り合いでハーゲンダッツをに顔をアートして世界に発信してた人がいてて、なんかハーゲンダッツの本社にも呼ばれたとか言ってた人がいた。私のインスタから浅野誠さん辿ってみてください。真子さんに怒られちゃうかな、このこと言ったら。 や絶対怒られない。なんかすごいの、あの動画でアイスアートをしてて、それやってる方がいます、見てみてくださいって。何の宣伝。いやでも本当にね、めちゃくちゃアイス食べたくなるです。今日はそしてぬる風呂をした。お部屋涼しくしてぬる風呂して、ちょっと体も疲れとんないと、なんか回復しないとバテちゃうから、やっぱちょっとあのお風呂入んないじゃない、暑いと。そうすると足もなんか血行も逆に悪くなって、あんまり避けたいけど、ぬるくしてお風呂入ってあの血行良くしました。そういうのやった方がいいですよね。たまに、みんな忙しいからできないかもしれないけど、たまにでもやった方がいいなって思いました。明日健康診断なんですよね。なんかちょっと怖いけど、やっぱそういう、最近そのお風呂入って思ったんだけど、やっぱりあの体のメンテナンスっていうか、こう手入れちゃんと、あの男子とか女子とかないかもしれないけど、なんか女の人はやっぱ見た目気にするじゃんっていうか、気にする。私は男の人の見た目は全然あれだけど、全く気にしないけど、なんか自分はでこうできるだけ、できる限り、まあ、できる範囲でっていう言い訳をするけど、やりちゃんとやりたいなって思うから。前は私ピラティス習ってたから、それももう一回ちゃんと半分ぐらい覚えてるので、またちゃんとやりたいなと思います。どんどん話がそれちゃいましたね。だからちょっとね、体とかは結構なんか白髪とかあれなんだってよ、あのシワとかも結構なんだって。まあ、シワは仕方ないけど、なるべく少なくしたいと思ったら結構なんだって。だからこう凝ってるままだとか、柔軟ストレッチしてないで首とか肩がガチガチとか、あと頭、まあ、の目の周りとか頭とかすごい凝ってる方が多いらしくって、そういうのを変えるだけでもね、あのシワとかね減るんだって。あ、ちょっとやりたいな、気づいた時にね、あのやりたいなと思いますね。うん、じゃあなんかイントロの話、アイスの話をしようと思ったんだけど、アイス皆さん何が好きですか？なんか機会があったら教えてください。で本題いきますね。で1番目、7月の大きな星の動きよりなんだけど、今日が12日になるんですけど、7月は18日が蟹座の新月っていうのがあって、実はどの星座も、あ、一応ね、大きな星の動きは結構今月はあって、前半もあの冥王星と海王星と天王星っていうトランスサタニアっていう、外側の3つの天体が結構ねこう影響力のある角度をして流れているので、もうそこ以上はもうあんまり興味ないと思うからあれなんだけど、前半にね結構動きがあった星回りだったんですよ。で私たちには直接こう感じない、感じにくい遠さの星だからあれなんだけど、社会的に動きをこう出すような3つの天体なんですよね。私たちに影響がないわけじゃないんだけど、大きすぎて気がついてないっていう、流れの中にいて気がつきにくいっていうものだったんだけど、それは前半にいくつかあったんだけど、ちょっとそれは今日はあんまり関係ない、いや関係なくないんだけど、意識しにくいから割愛。で私たちに身近なのがその18日、来週の18日の新月で、どの星座の方もこの新月前と後でちょっと流れが、運気の流れが変わる時です。でもちろんそれだけじゃなくて、今日 2パターンお伝えしたいんだけど、まずその新月のところは、3つ目にも書いたんだけど、まずね、あの自分らしさにこうどんどん気がついて、動きちっちゃくても失敗とかしてもいいからやってみっかなみたく動きたくなる時ではあります。だから背中を押してほしい人がすごく多いんじゃないかと思います。これはね今月 8月のお盆くらいまでは続きそうな流れ、星回りです。うん、そうだね、背中を押してほしい人が多いんじゃないかと思う。だからなんか見つけたいなと思っていろんなもの見てるとか、うん、人が多いんじゃないかしら。で7月のその来週の、もう来週なんだけど、新月まではどっちかっていうと休んだりチャージしたり、内側、タロットカードで言うとハーミットみたいなとかムーンとかみたいな内側に目を向く期間です。自分がしたいことは何だろうとか、自分のなんか楽しいとか満たされるどういうことなんだろうとか、あと周りの人間関係のこととかも悩みがちだったりとか、お仕事のこととか恋愛のこととかも割と自分の中で悶々と気づいたら考えちゃってるみたいな流れが皆さん共通かなと思います。で18を過ぎると、まあ、一気にねパンってその日から変わるわけじゃないんだけど、結構展開は早い感じ、スピード感ある感じで外に向き出すので、今度はその表現したくなったりとか、まあ徐々に来てる人ももう1週間前かいるかもしれないんだけど、表現したくなったりとか、人に話したくなったりとか、答え合わせしたくなったりとか、その背中を押してもらいたくなったりとかっていうのが来て行動しだす人が多いかなって思います。あとは人が見てるものを やってることを見て自分を発見したりすることはとても多いから、そういう行動に出る人もいるかもね。なんか SNS のね、新しい の見たりとか、動画いっぱい見たりとか、いろんなものを見て無意識で探してるっていう行動に出る人も多いと思います。そしてね、見つかります。大丈夫、うん、です。で、収入革命の運気いつまで続くっていうのなんだけど、これもね実はちょっと合わせて話したかったんだけど、8月のお盆から、最終週まではいかないかな、お盆の週と翌週だから25、6日、4、5、6日ぐらいまでにかけて、完結する話なんだけど、とにかく何かを始めた方がいい。具体的には何かっていうと、これから星回りだけじゃなくて、干支とか東洋占星術もちょっと入れると、これから2年間25年がちょっとゴールとして皆さん動きがあったらいい共通の流れなんだけど、2年間かけて形にするぞというようなものをこの8月中、まあ、最後まではちょっと長いかな、8月24、5、6ぐらいまでにスタートするととても逃げ切れるというか役に立つ、ことを積み重ねやすい。あ、結構本当に皆さん共通にありますこれが。でね、一応西洋占星術だけじゃないかな、星見る人って特にそうなんだけど、上半期っていうのは前半で見るから、だいたいお盆くらいまでが上半期として見る人が多いんですよね。で今回はそれに星の動きも合わさって8月24、5、6までにスタートするっていう風に答えが出てるんだけど、やるといい。なんかね、2年積み重ねるって考えたら結構いろいろじゃない？技術身につけたりする人もいるし、2年かけてなんか資格取るとか、あとは健康、なんかダイエットするとか、わかんないけどお勉強するとか、そういうジム通うとかでもいいんだけど、とにかく2年間はやるっていう、続けるっていうものを始めると、後でよかったやっといてっていう結果になりやすいです。うん、それがねみんな共通で言われてることだね。私はね勉強したい、あとはそうだな、ちょっと私生活だね、私生活ったらあれだけど、積み重ね、衣食住をちゃんとしたいです。で重ねてなんだけど、その8月の末までは、ちょっと今日は変わった変わり種を話すのマヤ暦っていうのもあって、それもちょっと重なってるんだよね。 8月何日までかはギフトの期間って言って今も入ってんだけど、これまでやってきたことの答えが出やすいので、だからこれはいる、これはいらない、これは必要、自分に必要、これは必要じゃないとか、これはこの先も大事とか、今まで楽しかったけど楽しいとあまり感じなくなったなとか、もうこういうことはお腹いっぱいだなとか、そういう感じ方をすることが結構出てくると思うんだけど、それ正解で、自分のこうライフサイクルじゃないけどライフステージでそういうものって変わっていくの自然なことだから、今感じる人多いと思うんだけど、それは正解です。だからシフトチェンジしていける時、です。まあ、始めるって焦んなくっていいから、まだ1ヶ月ちょっとあるので、来週の新月までは休んで OK、 回復とかチャージ、頑張るためのパワーをチャージする栄養とか睡眠とかチャージする時間に当てるととても良いです。私もそうしたいと思います。でその星回り的にはその収入革命っていうのもあってて、これはその2年とか長い話、もちろんそうなんだけど、そこにも形になりやすいかあるんだけど、それも8月のその24、25、26までに新しい方法を見つけたり、今までと違う収入の手段が見つかったり、あとは誰かと組むなんて話が出てきたり、今まで思ってなかったルートで、ヒントが得られたり道が開ける可能性があるのと、あとはやろうやろうと思ってたことを やるチャンス、手に着手すると良い、収入革命が起きる。でその収入革命も私もこれやってるんですけど、イメージすごい大事で、どういう風に革命を起こしたいか、なんかその何、革命って言ったらなんかおかしいけど、分かりやすく言ってるだけであれなんだけど、例えばさ、そうだな、こういうものをお買い物するのにも気にしないで買い物できるようになりたいとか、あとゼロ1個こう自分の常識のゼロ1個増やしたいとか、あとはそうだね、自分が動かなくても収入が入ってくる仕組みにもう飛び込みたいとか取り入れたいとか、そういうイメージをすることがすごく大事なので、イメージをすると見つかりやすい時でもあるし、あとチャンスだと思ったら掴んだ方がいいですね、絶対。それが8月24、5、6までの間で1日でも早くっていう感じの時です。こんな感じ、1番いいかな。じゃあ次2番、人と比べない幸せが大事。そう、これ私すごい長かったです。しばらくこのテーマで話してる気がするんですけど、今さ、その新しいさ SNS もあって、自分もなんかツールとして作っているから見たりとかするけど、それですごく感じてるんだけど、なんかさ、もうあとね、 YouTube のやってる人の動画とかも最近すごい見るんですけど、みんなさ、迷いながら進んでるよね。で、迷いながらでも進んでる人と、なんか批判とか文句とかばっかり言ってる人と分かれる、まあ2つにだけに分かれるわけじゃないけど、分かれるよねっていうのをすごい見てて、まあ、失敗してもやってる人の方が文句とか批判してる人の100倍偉いなって思うけど、なんだろう、本当にさ、たださ、その正しいっていうか、もう失敗してもいいからやってみてる、自分の道を見つけるためにね、やってみてるっていう人がさ、炎上しては謝罪し、炎上しては謝罪しみたいな、すごい時間の使い方もったいなくなってないって思うんだよね。なんか謝罪、なんか誰かに言われて謝罪、誰かに言われて謝罪で時間が終わっちゃってんじゃないのかなっていう、なんとなくそういう風に見えちゃって、なんていう、だから豊かな人も生きにくいんじゃないかなって、わかんないよ、豊かじゃないからさ、私豊かな人の生きやすさとか生きにくかとかさとか聞いたことないかわかんないんですけど、豊かな人も生きにくいんじゃないかなって思ってるの。この間コムドットヤマトのなんかレッドチェアかなんかの動画見てたんだけど、やっぱり YouTube とかその ああいう風に成功してるように見える人たちも YouTube も簡単にみんなができるようになってきてるから、あのこう稼ぐっていうかな、なんか一つの確立したポジションにつくのは大変なんだって。ってことはさ、その豊かな人でもそうなんだからさ、庶民はさ絶対に迷うよなって思ってるから、もう迷って正解なんですよ今はね。特にだから2025年まではそういうのがまあまあ続くと思うんですけど、だからこそそのスレッズとか新しいのが出てきたりとか、全然乗っかるのは私も乗っかってるしやったらいいと思うんだけど、何がこう例えば人が集まるものなのかとか収入なのかとか、もう普通に見る人がさ選べすぎちゃうから、リピートするっていうのを求めるのもすごく昔と比べて大変と思うし、逆に前に楽しむ人と楽しませる人に分かれるって言ったんだけど、どちらとしても選べすぎちゃって、こう今までみたいに同じやり方で同じエネルギーで同じ結果が抜きんでれるかって言ったら、なんかそうではないと思うんだよね。だからまずは自分が何が幸せを感じるかとか、何だったらリピートするかとか、何だったら自分の生活に必要だって思うかとか、それすらさ浅いじゃない、みんなこう聞いてる人がみんなってことじゃないよ、今の世の中浅くなりがちだから、そういう自分が好きなものとか、なんだろう、選ばなくてよくなるのって、もちろん選べる楽しさってあるけど、選ばなくてよくなるとシンプルになると楽なんですよね多分。私そっちの生き方が好きで、だからやっぱり一つの見つけたいし、自分がそこに作る側になりたいなっていうふうに思うので、なんかいろいろ迷っていいと思うんですよね。だからお子さん育ててる方たちはもっとだよね、なんか好きなもの見つけてほしいと思うかもしれないけど、いっぱいありすぎちゃうから、今は迷って当たり前っていう気持ちでどっしりじゃないけど気楽にいた方がいいんじゃないかなと思います。うん、だからまだ私もまだまだ探し中なんだけど、やっぱ人だなって思うけど、ファンになってもらうとかそういうのをさ追求してる方もいるけどさね、すごいなって思うんだけど、確かにファンになるのが一番だよね、リピートもするし、どうなんでしょう、そうちょっと私も探し中ですね。自分がさ、だからさ自分の例えば美容師さんとかも通ってるけど、その方はファンを作ろうとしてやってないんですよね。ただね、技術とその時のベスト、その時その目の前のお仕事と向き合う姿勢がマジで信頼できるから、なんかそこはすごい多分自信持ってるんですよね。そっちが合うかな、もうそういう風に目指したいなと思うんですけど、なんかちょっと SNS 広がってきて、配信やってる人も豊かな人でも迷ってるから、今はいろいろ迷ってもいいんだけど、8月のその あのお尻のところまではなんか見つけると後が楽だよっていうお話、でそう、とはいえなんとかって書いてるんだけど、そうそうそう、でさ、なんかチャット GPT ってなんだかよく分かんなくて、私勉強する気もなかったんだけど、この間お笑いの人が面白く説明してとか使ってみてたから見たんだけど、ああいうなんか歴史を漫画で学ぶみたいなさ、漫画とかお笑いとかそういうのじゃないと学ぶ気がないっていう、なんか楽しい方に行こうとしちゃうんだけど、そう、あれすごいよね、皆さん見ました？チャット GPT、 なんかお笑いの人がやってるやつ見てみて、なんかねすごいのよ、なんか頭がいいというか、人のこう AI なんてさ気遣いとかできないって思ってるじゃん、でもそういう気持ちにさせたならすいませんでしたとか、誤解を与えてしまったんだったら申し訳ありませんでしたとか、私のなんか情報知識がなんかそこまでできなくてすいませんでしたとかから始まるの。 びっくりしない？ただ訳すだけじゃないの、訳室で会話するだけじゃなくて、そういう気遣いもできちゃう今の AI っていう恐ろしいことが起きてるんだけどね。って思ったんだけどさ、それでなんかこの間ね、つんくのニュースを見てたんだけど、つんくが言ってたのが、まあ、あの人もすごい人じゃない、プロデューサーになってさ、そのチャット GPT 合ってる間違ってるかもしれない、じゃあその AI にできないのが大喜利なんだって。大喜利だからひねったことはできないし、起点を聞かせるっていうことがまだっていうか、まあこれからできるようになるかもしれないけど、やはりできないんだって、シャレみたいなとこ。だからひらめきと、その機械に AI にできないのはひらめきと、ユーモア、起点を聞かせるとか、シャレ、大喜利みたいな違う言い方をすればみたいなところとか、あと言葉使い、言葉もいろいろ表現あるじゃない、そういうことができないんだって。まあ確かになって、やっぱそう考えると、なんだかんだで便利にはもちろんなって、それを使ったり取り入れたりした方がいいんだけど、私たちしかできないことを求めてる人も多いと思うから、それは何かって言ったら、そのぬくもりとかユーモアなんだって。やっぱりっていや今までもそういう話したことがあるから、ぬくもりとかユーモアとか大喜利的なその笑いなんだってっていうのを聞いて、なるほどなって、私はちょっといい情報を得たぞって思いました。何か目指してる人とか、ネットワーク作ろうとしてる人とか、人のこう人としての魅力が大事な、重要な価値があるお仕事についてる人とか、やりたいって思ってる方は参考にしてみてください。まあ、一つの、まとめとしてね、参考によかったらしてみてください。もう27分だ、早いね。なんかね、先週飛ばしちゃったんだけど、そう、そのね、飛ばしちゃったのもいろいろ本当に悩んだり迷ったりやってみたりとかいろいろしてて、ちょっと一回飛ばしちゃったんだけど、そう、プライベートもね、そうだな、ちょっと時間作りたかったんだよね。ずっとなんかお仕事ばっかりもちろんしたくてしててきてたんだけど、今を楽しむことを最近やっぱ大事だなって思ってて、昔からそれは思ってたんだけど、実際に今を楽しむとか、ただただ生活するとか、そこに何だろうな、そんな心から楽しめなかったからやってなかっただけで、すごいシンプルな話が大事とは思ってたんだけど、でもやっぱその最近は今を楽しむこと、ご飯作って食べてとか、そういうのをすごく、いい時間だなって思えているから、大事にしてましてですね、いろいろ進むのが遅れたりとか、もちろんお仕事はさせてもらうんだけど、そういう時間も削ってまでやってたことはちょっとペースを変えたりとかしてたんですよね。だからいろいろ抜けちゃったり、あとはその SNS の方とか悩んだりしてたから、ちょっと抜けちゃってすみませんでした。役に立つこと言わないとねって、言わないというか話してきてたな、できたらなってやっぱいつも思ってるから、一回飛ばしちゃった、ちょっと気をつけます。でホームページができました。もう最後のね、ホームページちょっと荒削りなんですけど、リーディングの予約もしてもらえるし、ポッドキャストにも一応飛べるし、1回からねゲストこの方ですってつけたいんですよね、書きたいんですよね、それがちょっと遅れてるのと、あとまあノートコラムもインスタのコピペと、あとはそのノートの方は私カードとかリーディングとか、その今やってる自分で何かを生み出そうとしてること、まだまだ形にはなってないんだけど、これか、まあ、やり続けるから、これから誰かの役に立つかなと思って、経験談とかこういう風に勉強したとか、こういう風に失敗したとかを残したいと思ってるんですよね。それをノートの方につなげているので書いていこうと思います。それくらいかな。 まだ前と変わったのはそれくらいです。でそれさ、リンクツリーつけたらさ、なんとインスタで複数リンク貼れるようになってたっていうね。まあいいや、しょうがない。リンクツリーの方が見やすいからそのまま使いますです。というわけで30分経っちゃった。またちょっと夏がまだこれからなんですけど、いろいろな皆さん、今年入って動きがあったよとか、自分の理由じゃなくて外側からのことかもしれないけど、あったよとか変化があったよっていう方がものすごく私の周りでも多いから、大丈夫って、本当意外とね、乗り越えられるものだと思うので、こういうみんなこうフラフラ迷ってる時代だから、なおさら迷っていいんだっていうふうに思って、とにかく前に進むこと、一日一日できることをやるっていうのが大事だと思うので、私も同じなので、皆さんいつも応援ありがとうございます。またいい健康になれる一日を願ってますので、また2週間後お会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい。